皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はエレミアに対してこのユダのこのイスラエル神の民を徹底的に裁く神様の厳しいこの義の側面が表されています。そこから共に神様の御声を聞いていきたいと思います。
エレミア書15章1節から9節。主は私に仰せられた。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私はこの民を顧みない。彼らを私の前から追い出し、立ち去らせよ。彼らがあなたに、どこへ去ろうかと言うなら、あなたは彼らに言え。主はこう仰せられる。死に定められた者は死に、剣に定められた者は剣に、飢饉に定められた者は飢饉に、虜に定められた者は虜に。私は四つの種類のもので彼らを罰する。主の御告げ、すなわち、切り殺すために剣、引きずるために犬、食い尽くし、滅ぼすために空の鳥と地の獣である。私は彼らを地のすべての王国のおののきとする。ユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで行ったことのためである。エルサレムよ、一体誰がお前を憐れもう。誰がお前のために嘆こう。誰が立ち寄ってお前の安否を尋ねよう。お前が私を捨てたのだ。主の御告げ、お前は私に背を向けた。私はお前に手を伸ばし、お前を滅ぼす。私は憐れむのに会いた。
まず第一番目、今日のポイントの第一番目は、この神様が徹底的に、この裁く、この裁きを表します。特にこの二節を見ると、彼らがあなたにどこへ去ろうかと言うなら、あなたは彼らに言え。主はこうせられる。死に定められた者は死に、剣に定められた者は剣に、飢饉に定められた者は飢饉に、虜に定められた者は虜に。もう徹底的に神様の御手が下り、神様の御手が本当にこれ全てのものに望むんだ。逃げ、隠れ、おおせる者は何もない、ということを表しています。神様は全てをどんな状況にあってもご存知の方です。そして神様の義の御手は必ずそこに下ります。隠し通せるものは何もありません。私たちを攻撃する何かものがあるでしょうか。また、なんか企みや理不尽なことを今受けているでしょうか。神様にはこれが目に入らないんだろうか。また、この本当に陰で行われていることは神様の耳に入らないんだろうかと心配する必要はありません。神様は全てをご存知のお方で、神様の御手は必ず表されます。神様の義の御手は必ず全てにあることを本当に覚えたいと思います。私たちも覚え、自分たちの行動、自分の考え、そういったものを一つ一つを顧みる必要はあると思います。また、私たちを攻撃する、また攻撃するというか、敵対するような、そのようなものを、その中にあっても、神様はそこに御手を下すことができるお方であるということを信じて進みたいと思います。二つ目は、この裁きについて神様はこう言われました。ユダのヒゼキヤの子、マナセがエルサレムで行ったことのためである。この王が、この神の民を導く責任が与えられています。そしてこのたった一人の信仰によって、このたった一人のこの管理者、王の責任によって、この神の民が乱れてしまった。神様を捨ててしまった、ということです。 神様はそれを嘆いておられます。たった一人の信仰によって国は滅びます。たった一人の信仰によって国は復興し、国は繁栄します。今日はそれを覚えたいと思います。一人の信仰、たった一人でもされど一人、その信仰、私たちも同じ思いで、自分の信仰、自分のこの使わされている場所、学校や家庭や近所付き合い、町内会があるかもしれません。また親族かもしれません。家系かもしれません。その中にあって、自分の信仰というのがとっても大切だということを覚えたいと思います。今日、皆さんの信仰が、たった一人のその信仰として、大きく反映することを期待いたします。また、三つ目は、ここで、神様が懲らしめを書かれます。そして私は憐れ者に飽いた、もう疲れた、もうこれ以上憐れまないと語られます。神様はどうされたんでしょうか。ここでこのイスラエルの民を裁くとおっしゃいました。でも究極的に言うならば、今の私たちの時代を見るならば、神様はもう人々が本当にこう自分に背を向け、また自分の方にこう向いてくれない、そのに向かって放棄しました。どうやって放棄したんでしょうか。もう人間の力では神の前に出ることはできない。そして神様はイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。自分で完結してくださったんです。ご自身で民と、愛するご自身の民との回復をなしてくださいました。そこに、一人子のイエス・キリストの命を使って、十字架を使って、そして復活をさせて、私たちに命を与えてくださいました。神様のこの嘆きは、その先に大きな愛の決断がありました。これは決して、私たちを厳しく懲らしめる、ということよりも、それ以上に神様は何としてでもこの愛する民との関係を回復したい、そしてこの憐れ者に会えて、イエス・キリスト自ら手を差し伸べてくださいました。私たちはそのことを覚えて、本当に心から感謝を捧げるとともに、その愛をいつも自分の心に、しっかりと留めて歩みたいと思います。自分はそれほどまでに愛されるものなんだ、許されたものなんだと覚えて歩みたいと思います。たった一人の信仰が皆様の周りを変える。その時が来ることをお祈りいたします。ハレルヤ、お祈りいたします。神様、この時はありがとうございます。あなたは、あなたの前に、隠せるものは全くありません。そしてあなたの目に見えず、あなたの耳に聞こえないことは何もないことを主を覚えます。私たちはどんな状況の中にあっても、最後にはあなたが必ずその義の右の手を出され、私たちを守ってくださり、立て上げてくださることを主を感謝いたします。今日もこのディボーション TV を見ておられる一人一人の方々の上に、あなたの御手がしっかりとあって、そして、希望があることを知ることができるようにしてください。また、本当に私たち一人、たった一人と嘆くかもしれませんが、神様、あなたはその一人の信仰を見てくださるお方です。神様、どうぞ私たちの信仰を覚えてくださって、使わされたその場所があなたの栄光を表される場所となりますように。癒しと奇跡が起こされますように、主を導いてください。私たちの愛する人々が癒され、救われますように主を導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。